社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、ワラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみです。さて本日はですね、久しぶりに、この話すのも久しぶりな気もしますけれども、助成金の話題を持ってまいりました。最近ですね、結構、評価制度とか、給与の制度をご相談いただくことがちょいちょいありまして、で、なんか助成金とかなかったかなと思いながら調べてみたところですね、ちょうど今、令和6年の4月から受付再開した人材確保等支援助成金、人事評価改善等助成コースっていうのが見つかったっていうか、あるんですね。で、これ要はもうまさにそれで、人事評価制度を作ったことによって、作ってそれを運用したことによって、助成金を出すよという制度なんですよ。しかもこういうのにありがちな、かかった費用の何割とかじゃなくて、もう取っ払いで80万。80万ですよ。80万もらえると。もうお金もらえるっていう言い方やですけれども、この人事評価を作って、実際にやったことによって、まあ80万あげますよっていうような助成金がですね、実はあるんですよ。これ、80万もらえるんだったら、結構ちゃんとできるんじゃないかなと思って、まあワクワクしながらですね、これを読んでみたわけですね。まあ正直人事評価制度って作るとめちゃくちゃ高いんですよ。結構普通のコンサル会社とかだと100万とかね、余裕で超えるし、まあ、1000万取るぞみたいな話も聞いたことあったりとかします。まあ、大きな会社向けだったら本当にすごい高いんですよね。で、そんなに大きな会社向けじゃなくて中小企業向けの、ものだとしても、やっぱり100万近くかかったりとかするんですよね。で、まあね、その、じゃもうなかなかできないじゃないですか。100万、100万かーって。だけど、100万の助成、100万の評価制度を作って、80万助成金で返ってくるんなら、まあ、実質20万ですから、まあ、実質20万なら、まあね、評価制度作ってもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりとかしましてですね、これちょっと読み込んでいたわけですね。で、これまさしくですね、評価制度を作って、で、それを、実際に評価して、で、その評価に従って給料を変える。その評価制度と賃金制度を連動させてなきゃいけないんですけど、ちなみに人事制度、まあ、評価制度と賃金制度って実は連動してない場合も稀にあるんですが、そこ連動させて、評価によって賃金を、ここ重要ですよ、アップさせないと、ここもらえないということになってるんですね。で、人事評価制度をまず作成するにあたって、その、何かそのね、年功序列でない制度にしなきゃいけない。その人の属性によって、評価がされるようなものではいけないっていうのが、まず一つあるようなんですね。パンフレットにですね、こんな人事評価制度ですよ。まあ、こんな人事評価制度が対象になりますよっていうことが書いてあるので、ちょっとご紹介します。まず一つ目が、1、労働者の生産性の向上に資する人事評価制度及び賃金制度として、労働組合または労働者の過半数を代表するものと合意しているということで、まあ、そういうような人事評価制度を導入するよということが、まあ、従業員と両方とも同意しているというのが条件ですね。まずね、会社が一方的にこれでいくよって言ったものではないということですね。で、ここが重要に、人事評価の対象と基準、方法が明確であり、労働者に開示している。で、それが、能力、技能、資格、行動、コンピテンシー、努力、姿勢、上位、成果、業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象とするものであり、年齢または勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものではないことが必要です、というふうに書いておりまして、要はその、勤続年数のみとか、何歳だったらいくらだよっていう年齢級って言われるものですね。年齢級に基づくものではないもの、っていうことが必要なんですよ。で、ただ、一義的にって書いてありますので、まあ、勤続年数に合わせていくらかベースアップはします。それに加えてこういうことを加味しますよっていうことは可能なのかなというふうには読めますね。まあ、でも、この方法が明確であり、基準が明確でありって言ってるのに、この努力、上位、など、ね、その辺、努力とか上位とか情熱とかって、なかなか 測りにくいような気もいたしますけれども、まあそういうふうな、何か、こういうことをしたら、こういう評価になりますよということが、まさに明確に表示される。まあ、まず、なんか皆さんの動きを見て、あいつ頑張ってるから何点とか、あいつ頑張ってるから評価 B とかっていうんじゃなくて、もうまさに最初にこういうことをしたら、こういうのが点数がいくらだったら何ですよっていうのを、まあ、評価表をちゃんと作成した上で評価をする。で、その評価表も労働者に開示してなきゃいけないっていうことが、まずこの今回作る評価制度の、前提ということになりますね。で、それから評価が年1回以上ということです。まあ1回。まあ半年に1回ぐらいやった方がいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ年1回以上行われるということになっております。で、4、人事評価制度に基づく評定と賃金の額、またはその変動の額、割合との関係が明確であるということです。で、それから5、賃金表を定めて、さっき評価制度も皆さんに開示しなきゃいけない。こういうことをやったら何ですよ、どういう評価ですよっていうことをまさに開示してなきゃいけないっていうポイントと、賃金表を定めて、そこを多分まあね、連動してないと、いけないということですね。この、変動の幅割合っていうところが明確であるということなので、まず評価制度と賃金制度を作って、それを連動させるというのが、条件になります。7、新制度等の適用対象となる対象労働者が、この人事評価制度において平均的な表計を受ける割合に対して、人事評価制度等の実施日の属する月の前月と実施日の属する月を比較したときに、各人事評価制度の対象労働者に毎月決まって支払われる賃金の額及びその新制度等の適用対象とする人事評価制度、人事評価等対象者の総額がいずれも 3% 増加する見込みであること。まとめると、普通にやってて平均的な評価の方は 3% 以上をアップするような評価制度にしなければいけないということになります。で、新しく整備した人事評価制度をにより対象となる労働者を実際に評価した日から人事評価制度の実施日が2ヶ月以内であるっていうこと。これは助成金の要件ですね。で、それから、要は、評価制度をして、その評価が賃金に反映される日っていうのが2ヶ月以内という要件があるみたいなんです。だから、3月に評価したとしたら、まあ、4月か5月には昇給しなきゃいけないってことですね。で、労働者の賃金の額の引き下げを行うと、助成金の趣旨目的に反する人事評価制度ではないっていうところも結構ね、大きなポイントかなというふうに思います。あと、これ一応労働局にも確認したんですけれども、助成金の趣旨として引き下げを行うような評価制度はダメということなんですよ。要は、最低ランクの評価がついた人も下げちゃいけない。というところが結構大きなポイントじゃないかなと思います。ちなみにこれ、支給要領すごい読んだんですけど、書いてませんでしたからね。これ気をつけなきゃいけませんね。全体的な総額が 3% 以上上がるっていう要件と、あと個々の評価の結果、平均以下の場合は 2% とか、まあ 3% いかなくてもいいよとは書いてあるんですけれども、評価した結果、まあ、すごくできる人はもう 5% とか 1%、1割とかもうアップした結果、一番できなかった人が、例えば少しマイナスになっちゃった場合、今の給与制度よりマイナスになっちゃった場合は、この助成金の対象にはならないということなんですね。で、この評価制度自体、例えば F ランクが3回続いたらマイナスになるよとか、そういうような給与が下がるような評価制度は作れないということなんですよ。だからこの作られた評価制度に減給というか、まあ給料が下がる高給の要件があってはいけないようです。この助成金使うには。そう考えると、この助成金使って無理やり作るのもなっていう気も正直言っていたしますけれども、まあでも基本的に今給与上げていかなきゃいけない時代なので、とりあえずまあ今の金額は据え置き、今の金額から上がるしかないような評価制度であれば、この助成金結構使えると思いますので、これを使いながら新しく評価制度導入するっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、今日はですね、珍しく助成金を熱く語ってみました。やっぱ久しぶりに調べると面白いですね。余計の罠みたいなのをこうやって探して、これってこういう意味ですか?問い合わせて、やっぱりそうじゃんっていう、この感覚が結構好きなんですよ。まあ、ちょっと調べてみました。はい。ということで、本編は以上でございます。さて、新コーナー。 人生のバラストのコーナーです。バラストっていうのは何かって言いますと、乗り物を安定させるための重りのことなんですね。海に浮かぶ船がバラスト水というものをこう積んでいるように、私たち一人一人もですね、きっと人生のバラストって何かあると思うんですよ。日々いろんなことがあります、フラフラいたしますけれども、その時にしっかりとこう何か、これがあることによってバランスを保ってるなっていうのってあると思うんですね。まあそういう人生のバラストを聞かせていただきたいなと思いますので、ぜひ X または、メールで投稿してください。さて今日の バラスト、人生のバラストご紹介したいと思います。 X から田辺さんが投稿してくださいました。どうもありがとうございます。バラストの定義が消化できていないのですが、すいません、説明がうまくいってなくて二部学生時代から仕事と家事、生活と勉強、仕事につながらないもの、趣味をバランスよくトライアングルのように生きるのが自分に合っているというか、その生き方に合わせてきてしまったように思います。でも一見無意味に見えて大切なものというのがバラストだとすると、競馬かな、ウォッカかも、かっこ馬の方ということですね。ありがとうございます。まあ、やらなきゃいけないものって仕事とやっぱ生活とあると思うんですけど、あと趣味ですよね、きっとね。それでトライアングルですよね。何かこう、これだけに集中してるっていうのではなくて、いろんなものをこうね、バランスよくやりながら生きているというようなことかなというふうに思います。私もすごい気持ちわかります。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人は労務相談、手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度ご相談ください。ということでお相手はバラスト社会保険労務士法人代表の社労士の市川めぐみでした。ありがとうございました。